はい、始まりました。映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。いや、だいぶね、寒くなってきて
ね、もうちょっと寒いよね。
うん、もう朝晩むっちゃ冷えるわと思って原付で通ってるけど、
あ、原付なんや
そうそうそうそろそろダウン出したいなっていうぐらいね、
寒くて、まあ、風には気をつけて。
いや、でもなんかこの間ね、はいはい、あの友人の結婚式2人とも、
ね、そうですね、う
ん、参列して、大学時代の同期の、
ね、あ
の
結構久しぶりにみんな集まったはずやのに、うん、あんまり久しぶりな感じしひん、
ね、なんか結構何人か同期も集まってきててね、うんうん、最後なんか10人ぐらいで同期だけの写真撮ったりね。
そうやね、
うん、なんかすごいみんなあんま変わってないなとか思って
あの自分どちらかというと、あのなんとか式ってつくのが苦手な方で、
うん、うん、
あのはい、なんかスーツとか着るの苦手やしとか、普段着いひんしみたいな、
うんうんうん、
あのあれよね、うん、今回その神社で結婚式があったから、うん、ね、あの三角健二が監督してる、
うん、
涙川っていう映画があって、
はいはい、
あのまあ、それが結構結納の話なんやけど、うん、あのそれを見てテンション上げてから結婚式
行く。なんでな、なんでテンション上げな結婚式行けへんの
分からん。
おめでたいことやのに。
まあまあね、そうね。
いや、でもなんか初めて見たスーツ着てる有人くん。
激レアですからね。
めちゃ激レアやった、うん、いや、なんかあ、和菓子屋の息子やったなって思った
どういうこと、なんかそんな普段なんかヨレヨレみたいな感じ、
うんうん、何してる人なんていう感じはね、漂ってるけれども、
まあでもその怪人路線行きたいから、うん、まあよかったよかった、うん、
いや、普段からスーツちゃんと着たらいいのにと思うぐらいね。
着る機会ないからね。
あ、まあまあね、まあね、まあね、まあまあ、そんなね、週末をまあ過ごしておりましたけれども、ね、今ね、絶賛公開中の作品を、はい、まあ、今日は紹介しようと思っていて、はいはい、
もう結婚式何の関係もないっていう。
いや、そうね、近況やったね、うん、ただのね、
まあまあ、ある意味パーティーの映画ではあるけどっていう、う
ん、確かにね、パーティーもう本当地獄パーティーみたいな、うん、今日はですね、ギャスパー・ノエの新作、
はい、
クライマックスについてね、お話しようと思いますが、はい、まあ予告編もチラシも結構話題に、ね、うんうん、なるというか、真っ赤っかやから ね、 ね、目につくよね。
というか、まあ、うん、ついにそのギャスパー・ノエをラジオで話さないとダメな日が来たかっていう。
なんで？
だって、うん、ギャスパー・ノエって、うん、あの現在進行形で映画作ってる監督の中でもトップクラスに、うん、あの公共の電波に乗せたまずい人だから。
そうなのよねなんか今までのはようなんて言ったらいいみたいな。
いや、もうあの、うん、いや、アレックスのあの地下道で、うん、でもうここから先自主規制で言えへんみたいな消火器でみたいな
そうね、ラブ 3D があーで、あー言えないみたいなまあまあ、そんなね、あのギャスパー・ノエの新作ですけれども、はい、まあキャッチコピーは鮮烈に落ちるっていう、ね、はい、まあまあまあ落ちきってたねまあ、カンヌ国際映画祭でね、まあ、2018年のカンヌ国際映画祭で、まあ、初上映されて、
はい、
まあ、大賛否を巻き起こしたわけですよ、うんうん、まあ、それは沸き起こるわとで、まあ、ただその大賛否、まあ、賛否両論やったけれども、まあ、クライマックスはね、カンヌ国際映画祭で、まあ、芸術映画賞を受賞しまして、
はい、
でアメリカではそのたった5巻だけの限定公開やったにもかかわらず、うん、もうすごい、まあ、大ヒットになったということでね、まあ、今回日本にも入ってきたわけなんですが、
はい、
まあ、舞台は雪が降る山奥の廃墟ですね。
そうですね。
でそこに22人のダンサーたちが集まりまして、でなんやろ、アメリカでダンス公演をする最後のリハかなんかを行ってて、うん、で、まあ、あのできたできた、まあ、打ち上げしようかって言って打ち上げしてて楽しくパーティーしてたんですけれども、
はい、
まあ、知らず知らずのうちにね、お薬が入ってるサングリアを飲んでしまったっていうところで、うん、まあ、集団ドラッグ中毒に陥って、まあ、その建物から逃げることもできず一晩明かすっていうね、集団で一晩明かすっていう本当にカオスな一晩だったわけなんですけど、まあ、これがね、なんと本当にあった話だっていう。
まあね、ただなんか、うん、まあ、ギャスパー・ノエって結構その信用できない監督っていうか、
うん、
まあなんかこの映画を小学生に見せた方がいいみたいなこと言ってるような、うん、若い人に見てもらった方がその薬の怖さが分かるから R18 はちょっと残念みたいなこと言ってる人なんで、
いやなんか96年にまあ本当にあったあの事件らしいんやけど、なんかそんなに大きく報道されることもなく、
そう、まあなんかあの、いや昔三面記事でそんなんを読んで、それがずっと残ってるんですよねってそのギャスパーの映画言ってて、
本当かなっていう、ね、本当みたいな。まあでも一応ね冒頭でこれは史実に基づく物語だ的な ねことが出てきたりとか、うんうん、まあクライマックス、まあどこまでがネタバレなのかとかも思うけど、基本的にまあそんなストーリー中ストーリー
はないよね、
うん、ないからね、うん、
だって脚本これ4ページしかないらしいですからね、
うん、いやそれがすごいよね、うん、むしろなんて書いてたみたいなぐらいで、ね、あの
はいここでインタビューみたいなそういうような感じ、うん、あのでも、うん、なんていうんやろ、そのどう言ったらいいのかな、うん、まあこういうことが起こるやろなって思ってて、うん、実際起こるんやけど、
うん、
その表現方法がこっちの想像の斜め上やったりするから、
あの
まあまあある程度ネタバレしても大丈夫な映画かなとは思うんやけど、
うん、そうやね、なんかしててもしてなくても受けるショックは同じやと思うんだよね、うん、だってどうせその視覚効果は伝えられへんし、
そうね、うん、見てもらわないとというか体験してもらわないとっていう映画なんで、
そうなんですよね、いやこれはもう DVD ほんまあかんやつやね、ぜひその没入して酔ってほしい、
酔うね、
酔う、もう三半期間行かれてほしい、あーって、でなんやろうな、まあ、トリップして現実に戻ってきた時のそのギャップ感とか
も
楽しんでほしいんやけど、ただなんかねうちの1階スクリーン1で見た後はちょっと地続きに感じるかもしれない、だから床とか真っ赤っかやん、
あ確かに確かに、
そうそうそう、やしなんかうちの劇場によう似合う作品やなとは思ってて、
うんうん
うん、
ただそのキャスパーの、まあ、このクライマックスって映画特にそうと思うんやけど、
うんうんうん、
確実に観客にダメージを与えるのが好きな監督で、
ね、もうずっとそうよね、うん、ダメージを食らう、うん、
もう行ってみたら、
うん、
その映画館に入るって声がもうギャスパーの絵の儀式の中に入っちゃうみたいな、そういう風な感じだと思うんやけど、
なんかようこそって、
ね、そうそうそうそう、う
ん、なんかさギャスパーの絵がまあ予告でもチラシでも言ってるんやけどさ、うんうん、まあ、カノンを下げずみアレックスを嫌悪しエンターザボイドを忌み嫌いラブ 3D を罵った君たち今度はクライマックスを試しに来てほしい僕の新作だみたいなね乾杯みたいな感じであ
れ悪い笑顔が、
うん、悪いわと思って、でもなんかクライマックス一番見やすいと思う、
いや自分も本当にそう思う、うん、
R18 やけど、うんうん、多分これはギャスパー・ノエやしも R18 にしとくかぐらいななんかそんなに、うん、R18 かなっていうような内容やけどね、
うんうん、いやギャスパーの絵も言ってたけどほんまにこれ若い人が見たら、
うん、
あ絶対薬やめとこうって思うと思う、
いや本当になんかねもう怖い怖いっていう、うん、こんな体験したくないって絶対思うと思 う、 う、うん、
ちなみにギャスパーの絵曰くこの映画は逆2001年宇宙の旅らしくて、うん、どういうことってなるやん、
うん、どういうことなん、うん、
2001年宇宙の旅はモノジスっていうすごい存在が来たせいで、うん、その猿が人間になるって話だけど、うん
ね、知恵を手に入れていく、
この映画は
逆、うん、
アシッド入りサングリアが来たせいで人間が猿に戻る話みたいな、
うん、そうやね確かにね、うん、逆2001年かもしれない、まあ、なんかね本当にダンサーたちの身体能力がすごくて、ね、うん、まあなんか冒頭もうこれは言おうかな、もう冒頭、うんうん、あれなんよ、エンドロールから始まるんですよね、
まあまあそれは結構ギャスパーのあるあるやから、
うんうんうん、そうそうそうそう、でエンドロールから始まっておーかっこいいの来たと思ってたら、うんうん、22人のダンサーたち そのインタビューが入ってくるのよ、
はいはいはい、
で今から、まあ、始まるわけやけどどうみたいな、うんうん、すごい楽しみだよみたいなこととか言ってる、うんうん、その、インタビューの映像が流れてるのがブラウン管なんやけど、
そうやね、まあ、一応舞台が96年やからやと思うけど、
うん、そうやね、携帯とかもね出てこうへんし、うんうん、でそのブラウン管の周りになんか映画のなんか
ビ
デオテープね、うん、とかがバーって積み上げられてて、そのタイトルをこう必死にこう探しながらインタビュー見てみたいな、結構忙しかったけど
そう、あでもキャスパーの、うん、かなりシネフィルナーは前からしてたけど、
うん、
今回結構露骨に あのこの映画から今回影響を受けてますみたいなのを出してきてるなと思って、うん、そのビデオテープで、
うん、
あのイレイザーヘッドとか、
ね、サスペリアとか、ね、
そうサスペリアとか、うん、あの意外なところやったら小林正樹の腹切りとかもあったけど、
腹切りあったね、
うん、切腹ね、
あ、うん、あと思って、そうそう、もう必死にタイトルを見てあ見切れんかったと思って次に行ったけど、
うん、あとはあの個人的にこれはって思うのが、うん、あのアンジェ・ザラウスキーってあのポーランドの監督がいるんやけど、うん、その人が作ったポゼッションっていう映画があって、
ほうほう、
まあ、なんかあの俺の奥さんの不倫相手が人間じゃなかったって話なんやけど、
う
あのそれで
とんでもない映画
やな、
あ、それもあった、ポゼッション
あったあった、うんうん、でそれでこうなんていうのかな、その取り憑かれた奥さんが地下道でわーって暴れるシーンがあんねんけど、
うん、
それなんかはもう今回クライマックスでほぼその模倣されてるというか、
なるほどね、オマージュされてるよね、オマージュ、うん、なんかそういうその過去の名作のサンプリング的な感じの使い方をしてるんかもね、うんうん、なんかでもそのね、まあそのインタビューシーンが終わったら、
はいはい、
もうすっごいかっこいいダンスシーンが ね、まあ、永遠続くっていう感じで、
あそこ最高よね、
本当にかっこいいんやけど、そのソフィア・ブテラっていう女優さんが出てて、
あれね、あのキングスマンの片足がサーベルになってる女の子って言ったら分かる、
うん、そうそう、分かりやすいと思う、うん、もうめっちゃかっこいいアクションをこなしてた彼女、うんうん、まあなんかあダンサーやったんやと思ってさ、そう、元々ダンサーらしくてね、でもみんなすごいから体の動きが、うんうん、でちょっと途中まで気づかへんくて、ああほんまやソフィア・ブテラやと思ってで彼女がその、まあ、麻薬入りのサングリア飲んで苦しくて苦しくて暴れ倒すシーンがあるんだけど、うんうん、あのシーンのことでしょ、
そうそうそうそう
そう、もうめちゃくちゃかっこよかったあのシーン、
すごいよねあのシーン、
うん、うわーみたいな感じでのた打ち回るんやけど、うんうん、なんかすごい見てて気持ちよくて私なんか私もこんだけ体が動けばこういう行動を取りたいなってちょっと思うぐらい、う
ん、ストレス溜まってんの
なんかしんどい時とかにこううわーってなれたら発散できそうやん、
まあ、まあ発散できるやろね、
そうそう、うん、なんかそれぐらいもそのすごかったね、
まあ、すごい
その爆発力というか、うんうん、いやかっこよかった、
そうね、いや、うん、ほんまソフィア・ブテラ踊れるし、うん、あのこの映画の中では英語も喋るし、うん、フランス語もペラペラやん、
う
ん、
そうやね、
もうあのトム・クルーズとミイラ女になって戦ってる場合ちゃうぞっていうほんまに
ほんま
に、
ね、もっとそのかっこいいところをね、うん、でもこれはもうめちゃくちゃそこをフィーチャーしてめっちゃかっこいいソフィア・ブテラが見れるっていうか、
そうやろ、キャスパーの絵やっぱ単純にうまいなって思う、ほんまに、
あ
もろもろ
一人一人のね、うん、良さを引き出すというか、まあ、最初インタビューのところで22人出てきた時は、うんうん、あ覚えられへんと思ってんも、
はいはい、
22人全員絶対覚えられへんと思ってうん、うん、で割とその周りの、DV、ブルあの VHS 見るのにこう熱中してたんやけど、はいはい、意外と覚えられるもんやね、映画見終わった後には22人ちゃんとこう頭に入ってるっていうか、
やっぱ結構そのちゃんと個性は開いてるからさ、
う
ん、
そうそうそうそう、
やっぱそこら辺はまあ全員ほぼダンサーの人なんやけど、ソフィア・ブテラ以外、
うん、
あのいろんな地域からいろんなダンサーの人を集めてるらしくて、
うんね、結構なんかあの何 YouTube とかでダンス動画とかも見たりして、うんうん、スカウトしたりとかもしたみたいよね、うんうんうんう
ん、なんかその結構数でやってくださいみたいな、あの、うん、セリフもないんで自由に喋ってねみたいな、そういうような感じでやってるらしい、ね、
セリフ即興やったんやと思ってさ、うん、でパンフレット読んでたらさ、あまりにも面白すぎてさ、ギャスパー・ノエが笑ってしまって、そこのシーンなんか編集で切ったみたいな自分の笑い声切ったみたいな、なんかすごい自由に作ってたんやなと思って、でもこの凝縮された97分間をさ、うんうん、まあ、2週間で撮ったって言って、まあ、書いてあって、うんうん、でまあまあまあアメリカとかまあ海外からすると2週間ってすごい短い期間って思うかもしれんけど、
うん、
あでも2週間かけたんやっていう、そのあの熱量2週間保ってたんはすごいなってちょっと思うというか ね、うん、
でもなんか映画自体は、まあ、前からダンサーの映画作りたいってギャスパーに思ってたらしいんやけど、
うんうん、
あの企画から完成までは4ヶ月ぐらいらしいこの映画、
あそうなの、うん、めっちゃ短いね
めっちゃ短いすごいなっていう、逆にラブ 3D からその間何してたんぐらいの感じだけど、いやほんまやで
やりきったんから1回ラブ 3D でやりたってなったんかな、うん、分からへんけど、いやでもなんか初ギャスパーノエとかで、うんうん、じゃあクライマックス見てめっちゃ面白い過去作どんなんやってんのゲーみたいになるかなそれはそれで面白い体験かもしれへんね、
そうやね、うんうん、いやまあなんかうかつにおもろいよって勧められる映画じゃないやん、ギャスパーノエの映画って、
うん、
でも、
ね、うん、
クライマックスやったら勧められるかもみたいな、
勧められる、そうそう、ぜひなんか大人数で来て、
うんうん、
なんやろね、トリップして帰ってほしいなとは思うけど、まあ、こういうその体験ができるのも映画ならではやったりするやん、
そうやね、うん、あのあとまあ一つちゃんと付け加えとかへんだなと思うのは、うん、 あのギャスパーの絵、この映画、あの、うん、もちろん薬はおろか、うん、あのアルコールの力にも頼らず作り上げてるっていうのが偉いっていう。
いやそれだけねみんなそのダンサーたちがもうパンってこうそっちに入れるっていう、うんうん、その本当にねダンスやってる人とか見に来たらいいのにって思うよね。
いやほんまにな
んか舞台表現とかやってる方とか、
もちろんその、うん、カメラワークの力を借りて、うんうん、映画でしか見れへん身体表現っていうのがいっぱい凝縮されてるやん、うん、あるあるある、この映画って、
神の目線っていうかね、うんうん、上から撮ったりしてて、そうそうそう、ブレイクダンスを頭上から撮るとあんなに面白いんやと思ったりね、
うん、
うんするけど、あと文字通り天地ひっくり返ったりねして本当面白かったね視覚的に。
相変わらずギャスパーの絵、うん、もうカメラなんかもうぐにゃぐにゃに、
そう、
もうなんかもう観客酔わせるぞみたいな、
そうそうそう、
そういうとこやれってなるんやけど、うん、
さあね、行き過ぎててもう最後もう笑っちゃうけどね、
笑
あーみたいな、アトラクションやこれはみたいな。
そう、あとまあ、うん、やっぱりギャスパーの絵の映画、ほらスタッフキャストの、うん、なんていうのかキャストロールっていうかな、
うん、
その映画の最初にポン出てくるやん、誰々主演みたいな、
うんうんうん、
あれが相変わらず最高っていう、
相変わらず最高、もういつ出てくるかな今かみたいな、そうそうそう、なんかそうすごい最高やね。でなんかね、まあ、シアタースクリーン1だけの限定なんですけど、はいはい、これボイドの樋口さんにちょっと音を調整してもらってて、
うんうん、
あのボイドサウンドっていうのをちょっと南海館やってるんやけど、
はいはい、
あのバック音映画祭やってはるじゃない、うんうん、ボイドの人、
ね、
爆音映画祭ではないんやけど、まあ、それをプロデュースしてる方にもう音最大限にいい感じに上げてもらってて、もうズンズンお腹に響くようになってるんでねぜひ南海館で見てほしいなとは思うんですけど、
これはほんまに映画館向きやね、
うん、向きやね、まあ、見終わった後はぜひねクラブとか行って自分も踊り倒してほしいなと思うけど行ったことないけどあんまり、
いや自分もない、
うん、そうそうそう、まあ、でもそんな気持ちにさせてくれる、
そうやね、
ね、なんかよっしゃちょっとやったるかみたいな
あの、うん、変にテンション上がるよ、
変にテンション、すっごいテンション上がった、うん、
あの多分真っ昼間に見ても真夜中のテンションになっちゃうんじゃないかみたいな、うん、
でその劇場から出てきた時のギャップにまたってなるみたいな、そのいや本当にね、小旅行やね、小トリップ、
そうだね、うん、
小どころじゃないけどね、トリップ映画やったな。はい、まあ、今そんなねギャスパーノエの新作クライマックスを、まあ、やってるわけですけど、
はい、
まあ、まだちょっとお尻あの決めてないけど、少なくとも11月後半ぐらいまでは上映してるので、うんうん、ぜひ見に来てほしいなっていうところで、はい、でクライマックスとね同時期に公開してる作品が、まあ、実はまだありましてですね、
そうですね、
そうティモシー・シャラメ君、まあ、今おときめく美男子ですよ、
はい、うんうん、
ティモシー・シャラメ君が2016年に、まあ、出演してた映画マイ・ビューティフル・デイズっていうね、すごい爽やかな青春ものとかも、まあ、一方でやってたりもするわけなんですようんうん、うん、でこれがねその君の名前で僕を呼んでの前に撮ってるやつで、
そうですね、
そうそうそう、うんうん、すごいねフレッシュなんやけれど、やっぱりそのこの子演技すごいなってやっぱり思う、この子って言っちゃった、この人演技すごい、本当になんか演劇大会に行くっていう話なんやけど、はいはい、だよね、その演劇大会の中であのティモシー・シャラメが演じるんやけど、うんうん、もうそこがもう熱演やし、で劇中で、まあ、その1975年のヒット曲アメリカっていうバンドのヒット曲に金色の髪の少女っていうのがあんねんけど、
はい、アメリカは大好きです、
そう、うん、でその、 あの曲をその、先生が、うん、あの車の中で流してんのよ、うんうん、で生徒たちも乗ってて、生徒たちが何この古い曲みたいな、なんかお父さん世代が聴く曲じゃんとか言うねんけど、ティモシー・シャラメ君はいやこの曲のこのサビが最高なんやってって言って大熱唱するのそのシーンとかもすごいすごいいいから、なんかこうい
い、ね、
なんかねぜひその爽やかな青春ものも一方で見に来てほしいなとはちょっと思ってますね。
そうやね、あのクライマックス見た後に、うん、このマイビューティフルデイズで解毒みたいな、
うん、そうそうそう解毒みたいなね、いや本当にこうキラキラとした、まあ、あの青春もので、あのホームステイっていうねあの青春ものもやってたりもするんで、うん、これはあの日本の森江戸さんが原作のカラフルっていう小説、はいはい、
アニメ化もされましたね、
そうそう、それをあのタイがあのタイで実写化したっていう作品でね、うんうん、なんかすごいタイのその新人の俳優さんとか女優さんとかすごいフレッシュでいいなとも思うし、なんか タイの文化祭とかが出てくるのよ。だからそれが日本のなんかキラキラ青春ものとは違って、うんうんうん、なんかすごいこう面白いな異文化ってとかも思えるんで、まあ、南海館は今そのギャスパーノエもやりつつキラキラ青春ものもやってますのでうん、うん、まあ、あのぜひね南海館ホームページチェックいただけたらというところでね。
そうですね、
はい、なんか思ったよりクライマックスで盛り上がっちゃってい
や盛り上がるでしょこれは
盛り上がったね。なんかもうちょっとシャラメ君話したかったなと思いつつも、ね、全然ホームページチェックしてみてください。超イケメンなんでね。はい、はい、ということでこの番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。